ネヘミヤ記の福音第8回、愛の神に帰ろうという次第で、ネヘミヤ記の第9章と10章です。去年の暮れ、会社で仕事をしていると、取引先の方が来られました。そしてこう言ったんです。来年の正月の菓子交換会はコロナ禍で開催できませんので、お歳暮にて失礼いたしますと言ってですね、菓子折りを渡してくださったんですね。で、菓子交換会というふうに言っていました。菓子って年賀の賀にですね、菓子の詩です。菓子交換会。辞典で引いてみました。菓子というのは祝いの言葉、年賀の言葉だそうです。それを交換する業者間の集まりなんですね。毎年所長が出席していたんですけれども、それができないということで、菓子が交換できないので菓子を交換するのかなと、まあそういうシャレではないだろうなというふうに思ったわけなんですけれどもね。ネヘミヤ記の8章から10章までは城壁再建工事完成記念会ということができると思います。ですから、まあ城壁再建の落成式ということができると思うんです。この落成というのはすでに6章の15節にありましたね。城壁は52日を経てエルルの第25日に完成したとありました。さまざまな妨害にあって70年間も頓挫していたエルサレム城壁をわずか52日で完成したというわけです。このエルルというのは第6の月なんです。これは太陽暦で言いますと紀元前445年の9月21日、前回はですね9月2日というふうに私お話ししたんですけど、それは去年のカレンダーなんです。今年のユダヤ暦、陰暦ですので太陽暦との関係がですね変わるんですよ。で、今年のカレンダーによりますと9月の21日に完成したことになるわけなんです。そしてその後で8章に書かれていたのは、祭司エズラが第7の月の1日に呼ばれまして、それでこの完成記念会、落成式を執り行ったということなんですね。それに続く9章なわけなんですけれども、さて落成式と言いますと通例どのようなことをしますか。普通はそういう時にはまず餓死ですよ、お祝いの言葉が述べられるはずですね。おめでとうございますと言って、それからこの工事にあたっての功績のあった人を表彰するとかですね、いうふうなことがあると思います。で、特に顕著な働きがあった人を顕彰するとかですね。そして繁栄の祈りとかですね、これが長く続きますように、役に立ちますようにというふうな、そういう祈りも語られると思うんです。その後は何ですか。パーティーですよ、祝宴ですよ。そういうふうにおめでたい場なんですね、落成式というのは。ところが先ほどの朗読を聞いて、この落成式でどんなことが行われましたか。もう一度ね見てみましょう。その月の24日にイスラエルの人々は集まって断食し、荒布をまとい、土をかぶった。そしてイスラエルの子孫はすべての異邦人を離れ、立って自分の罪と先祖の不義を懺悔したとあります。悔い改めですよ。このおめでたい席で土をかぶったり荒布をまとったりするのは、これはお葬式ですよ。まるでお葬式であるかのようにこの落成式を執り行ったと言うんです。それがいつのことかというと、その月の24日と言いますのでね、第7の月の24日、今年のカレンダーで言いますと、10月19日です。10月の下旬というと、私たちは普通、何をしますか？収穫感謝をしますね。ハロウィーンというのが、あれあんまり私は好きじゃないんですけども、あれも収穫感謝の一つですね。 収穫感謝をすべき、そういうおめでたい時に、この喜び祝うべき時に、断食あらぬの悔い改め。イスラエルの人たちは一体なぜこういうことをしているんだろうか。これが9章を読み始めた時の大きな疑問になるわけですね。そして9章を読んでいきますとね、ここに語られているのは祭司エズラの面々たる祈りですよ。対照的な2つのことを祈っています。第1はですね、イスラエル1000年の罪の告白、2つ目は愛と許しの神への感謝なんです。なぜイスラエル1000年の罪の告白なのか思いますね。だいたい出エジプトが行われたのが紀元前1400年あたりだというふうに言われます。そしてこの城壁再建は紀元前445年ですから、約1000年の時が経っているわけです。この1000年間の先祖から現在の自分たちに至る罪を告白している。出エジプトの後でなぜ40年を荒野で過ごさなければならなかったか、それは人々が神様に反抗したんです。あの金の牛を見て、さあエジプトに帰ろうとまで言いましたね。せっかく400年の奴隷生活から神様が奇跡を持って解放してくださったのに、エジプトに帰ろう。そのために40年間荒野で彼らは信仰を育まれなければならなかった。神様、私たちの先祖は本当に大きな罪を犯しましたというふうに懺悔しているわけです。それだけではありません。その後約束の地に入ってからどうですか。預言者たちが何度も警告したにもかかわらず、民は偶像崇拝の罪を犯し続けたんです。預言者を通して語られる神の警告を無視し、その結果どうなったか。北イスラエルはアッシリア捕囚、南王国ユダはバビロン捕囚です。それが70年間も続いた。そしてやっとペルシャの時代になって解放されてきました。そして神殿を建築することができましたけれども、それからさらに70年間さまざまな妨害にあって城壁再建ができなかった。それがこの度たった52日で城壁を再建することができた。これは神様の御業ですよ。ですから民を見捨てなかった愛と許しの神への感謝ということが述べられているんですね。それを集約しているのがこの9章の16節と17節なんです。しかし彼らすなわち我々の先祖は傲慢に振る舞い、かたくなであなたの戒めに従わず、従うことを拒み、あなたが彼らの中で行われた奇跡を心に留めず、かえってかたくなになり、自ら一人の頭を立ててエジプトの奴隷の生活に帰ろうとしました。しかしあなたは罪を許す神、恵みあり憐れみあり、怒ること遅く慈しみ豊かに増しまして、彼らを捨てられませんでした。この2節の中に集約されていますね。それは先祖の罪だけではないんです。自分たちもこの70年間なぜ苦労したかというと、その土地のですね、カナンの人々と結婚をしてですね、偶像崇拝をするような罪を犯してたんです。だから70年間城壁を再建することができなかった。先祖だけではありません。私たちも本当に罪を犯すものでした。そしてその結果どうなっているか、それが9章の36節37節にこのように書かれています。我々は今日奴隷です。あなたが我々の先祖に与えてその実とその良きものとを食べさせようとされた地で、我々は奴隷となっているのです。そしてこの地は我々の罪のゆえに、あなたが我々の上に建てられた王たちのために多くの産物を出しています。かつ彼らは我々の身をも我々の家畜をも意のままに左右することができるので、我々は大いなる苦難のうちにあるのです。ペルシャの許可を得て城壁は確かに再建されました。しかし神様が与えてくださった約束の地で、私たちは奴隷ですと言っているんですね。これがエズラの祈りです。この中には城壁を 52日で再建することができるように指導したネヘミヤを表彰する言葉は一切ありません。ただ民の罪と神様の慈しみがこの祈りの中に述べられているわけなんですね。どうでしょうか、総督ネヘミヤは不満だったでしょうか。そんなことはないんです。このようにありますね、38節、この諸々のことのために我々は固い契約を結んでこれを記録し、我々の司たち、レビ人たち、祭司たちはこれに印を押した。私たちは神様に従いますという誓約書です。その誓約書に署名した最初の人物は誰か。十章一節あります。印を押した者はハカリヤの子である総督ネヘミヤとあります。ネヘミヤが最初にその誓約書に捺印したんです。私たちは本当にそうだ、罪深いものだ、そして神様は慈しみ深い方だ。万感の思いを込めて総督ネヘミヤは第一に捺印したということです。十章を見ますとね、これは誓約書に署名した人々の名簿です。さらにこの代表者に加えて10章の28節29節では全国民もそれに署名したということが述べられていますね。9章と10章に記されていることはこのことなんですけれども、何を意味するでしょうか。それは悔い改めて誠の神を感謝礼拝をしたということなんですね。新約聖書で宣伝者ヨハネという人が出てきます。ヨハネがよく言った言葉はですね、悔い改めにふさわしい実を結べ。悔い改めの実というのは何だろうか、ここに書かれています。それは誠の神への感謝と賛美に満ちた礼拝をするということだとはっきり書かれていますね。私はこの二つの章を通して今回はっきりと分かったことがあります。それは11年前のあの東日本大震災の当日からの私の宿題がようやく晴れたという思いがします。あの日、松島海岸から教会に帰るまでの4時間、私の頭に響いた言葉はイエス様のあの悔い改めなさいという言葉だったということは何度もお話ししました。この災害の時になぜ悔い改めなんですかと私は非常な違和感を覚えました。でも4時間悔い改めなさい、悔い改めなさい、それはルカ伝の13章に書かれているイエス様の言葉なんですね。イエス様こうおっしゃいました。それらの外来人がそのような災難にあったからといって他のすべての外来人以上に罪が深かったと思うのか。あなた方に言うが、そうではない。あなた方も悔い改めなければ、皆同じように滅びるであろう。この悔い改めということを、4時間聞かされ続けました。で、教会に帰ってきて、私のしたこと、今度の日曜日は震災のためお休みにします、という知らせを出しました。悔い改めにふさわしい身は、礼拝なのに、私は今礼拝している場合じゃないと言ったことになるわけです。そうじゃないんです。災難にあった時に、その時にこそ私たちは神様に悔い改めて礼拝すべきなんだ。私はそのことを本当に悟らなかったんです。でも今回、この城壁落成記念礼拝で、彼らが悔い改めて礼拝したということを見た時に、これなんだということですね。本当に私自身の悔い改めとともにはっきり知りました。神はさまざまな災害によって私たちに警告を与えます。その警告によって私たちに求めているものは何でしょうか。悔い改めなんです。そして悔い改めにふさわしい身は礼拝なんです。聖書の中には疫病という言葉が数えてみますと約70回出てきます。しかしこの疫病という言葉は災害と訳されることがあります。で、災害の方は聖書の中に約100回出てきます。一番最初の疫病というのは あの創世記の12章17節、出エジプトの時に下された疫病のことを指しているんですね。そして災害という言葉が一番最後に出てくるのは黙示録の22章18節にこのようにあります。この書の予言の言葉を聞くすべての人々に対して私は警告する。もしこれに書き加えるものがあれば、神はその人にこの書に書かれている災害を加えられる。聖書の中で疫病とか災害というのは神の警告だということが100回にわたってですね、繰り返されているんです。一箇所だけ疫病がジョークのように語られている時があります。それはパウロに向かってある人が言ったんです。この男は疫病のような男で、それを例外として、あとすべて災害、疫病は神の警告として聖書で書かれているんです。私たちは今回の疫病に対してもやはり本当に心からの悔い改めを持ってこのことを受け止めるべきだと。そしてその悔い改めの実は何かというと、礼拝するということです。まことの神を礼拝する。それでも私たちは許されて今生かされているということですね。みんながしなければならないということではないんです。まず私がということなんですよね。そして私はこのことについてアブラハムと御使いとの非常に緊迫感のある会話を思い起こすんです。アブラハムのところに3人の御使いが来て会食した後、ソドムとゴモラに向かいました。で、御使いはこのことをアブラハムに語っておこうということで自分たちの目的を語りました。これからソドムとゴモラを滅ぼしに行くと。その時にアブラハムは何て言ったでしょうか。創世記に書かれていますけれども、アブラハムは近寄って言った。まことにあなたは正しいものを悪いものと一緒に滅ぼされるのですか。たとえあの町に50人の正しいものがあっても、あなたはなおそのところを滅ぼし、その中にいる50人の正しいもののためにこれを許されないのですかと聞きました。それに対する御使いの答えは、50人のゆえにその町を滅ぼさない。アブラハムは言います。じゃあもし45人なら、40人なら、30人なら、20人なら、どうか私の言葉をお許しください。10人ならというふうにアブラハムは御使いに食い下がりましたね。それに対して御使いが言いました。私はその10人のゆえに町を滅ぼさない。皆さん、私たちがここで礼拝していること、それは町を守っているんです。私たちはそのようにして今礼拝に集うということによって、この町が滅びない、神様の約束をですね、まず私たちからいただくことができるということを意味しているんですね。この慈しみ深い愛の神に帰りましょう。主は本当に慈しみ深い方です。私たちが滅びることを望んでいないんです。愛の神に帰ろうという主題で今日はお話し始めましたけれども、城壁再建落成式はこれは悔い改めと誠の神に帰る礼拝だったわけなんですね。災いという神の警告への人間の正しい応答は悔い改めです。そして愛と許しの神は心から悔い改めた人々を決して滅ぼしはしないんです。たとえわずかな人数でも、主はその礼拝を心から喜ばれる方だからです。お祈りいたします。天の父なる神様、イスラエルの人々は喜びの感謝礼拝で罪の悔い改めを忘れませんでした。神様の警告に対して悔い改めることこそが大切であることを私たちも学びます。そして感謝と賛美の礼拝こそが悔い改めにふさわしい身であることを心に刻みます。まず私が悔い改めます。どうかこの町が、この国が、そしてこの世界があなたに立ち返り、災いが速やかに収束しますように、イエス様のお名前によってお願いいたします。アーメン。